たいと。それでは、そうですね、箴言の、第17章をお読みしたいと思います。箴言の第17章ですね。はい、では箴言の第17章の一節から終わりまでご一緒にお読みいたします。むつまじゅうして一塊の乾けるパンあるわ、争いありてほぐれる獣の満ちたる家にいます。足こきしもべは恥をきたらする鉱山、かつその子の兄弟の中にありて産業を明かし、身を心むる者はあるつぼ、金を心むる者は炉、人の心を心むる者は絵をばない、悪を行う者は偽りの唇に聞き、偽りを言う者は悪しき舌に耳を傾く、貧しき人を欺ける者はその作り主を侮らない、人の災いを喜ぶ者は罪を免れず、孫は年寄りの冠なり、父はこの栄えなり、優れたることを言うは愚かなる人にかなわず、まして偽りを言う唇は奇みたるものにかなわない。贈り物はこれを贈る者の目には尊き玉のごとし、その向かうところにてすべて幸いを買う。愛を追い求む者は人の過ちを追う。人のことを言い得る者は友を相離れし、一つの戒めの悟き人にいるは、桃たび打つことの愚かなる人にいるよりも深し、背き求る者はただ悪しきことをのみ求む、この上に彼に向かいて残忍なる使い使わず、愚かなる者の愚かをなすに合わんよりは、むしろこう取られたる恵まにある。悪をもて善に報いる者は悪その家を離れち、争いの初めは包みより水を漏らすに似たり、この上に争いの起こらざる先にこれをとどむべし、悪しき者を正しとし、正しき者を悪しとする、この二つのものはエホバに憎まれ、愚かなる者はすでに心なし、何ぞ知恵を買わんとて手にその値の金を持つ、友はいずれの時にも愛す、兄弟は悩みの時のために生まれ、知恵なき人は手を打ちてその友の前にて受け合いを持つ、争いを好む者は罪を好み、その門を高くする者は滅びを持つ、横島なる心ある者は幸いを得ず、その舌を乱りにする者は災いに落ちる、愚かなる者を産む者は己の憂いを生じ、愚かなる者の父は喜びを得ず、心の楽しみは良き薬なり、魂の憂いは骨を枯らす、悪しき者は人の懐より賂を受けて裁きの道を、知恵は悟き者の顔の前にあり、されど愚かなる者は目を血の果てに注ぐ、愚かなる子はその父の憂いとなり、またこれを埋める母の患いと、宿物を罰するはよからず、尊き者をその正しきがために打つはよからず、言葉を少なくする者は知識、この静かなる者は悟き人なり、愚かなる者も黙する時は知恵ある者と思われ、その唇を閉ずる時は悟き者と思われ。先ほど午前中は鹿児島教会で礼拝を まあ、行ってまいりましたけれども、信者さんからよく最近は聞かれて、まあ、鹿児島に住んでる方でも、まあ、カジキの方がに集っていらっしゃる方もいらっしゃるし、まあでも時間的な、まあ、都合で教会にちょっと行けなくということがあったとしても、まあ、近くの鹿児島教会に集えるんだったらそっちにどうぞということで、まあ、結局今は私が両方、しているもんですから、どちらでもご都合の合わせて、まあ、礼拝に集われないよりは集われた方がよろしいので、まあ、自由に集ってくださって結構でありまして、まあ、鹿児島教会も加治教会も、まあ、あまりもう区別が、まあ、なくなっていると言っていいと思いますね。まあ、これが他の地方の地方の他のイエスの御霊教会でも他の教会だと、まあ、やはり近くに寄った時に、お仕事の都合上で自分の教会の礼拝に集えないっていう時に、まあ、教会に集うのはまあいいことなんですけども、まあ、東京教会のように大きな教会だったらいいんですけども、小さい教会だとちょっと集いづらいっていうこともあったりして、まあ、なかなか礼拝には集いたいんだけどなかなかっていう場合があるかもしれませんけど、まあ、鹿児島と加治の場合は別にそういう問題はありませんので一切、まあどちらでもご都合のいいに合わせて集っていただいて結構でございます。時々聞かれるもんですから、まあそれで、まあ信玄もまあ毎回毎回信玄は読んでも、また教えられることがあると思いますけれども。まあ22節ですかね、まあ、22節、心の楽しみは良き薬なりとありますから、まあ、心に楽しみがあるということはとっても良い薬でありますから、まあ、良い薬ということはまあまあ、薬なんだからね、病気のために薬っていうのはあるのかもしれませんけど、よく効くっていうことですよね、うん、だから心に楽しみを持つ、うん、まあ、喜びと楽しみっていうのはちょっと違っていますけども、まあ、どっちがどっちでもいいんだけれども、なぜ2つ言葉があるかというと、まあ、一つは心の楽しみ、心の内面の楽しみっていう、もう一つは外側の楽しみっていうのもありますよね。まあ両方人間にとっては必要なんで、まあ喜びと楽しみという二つに言葉が分かれていますけど、一つは肉的な、まあまあ楽しみであり、もう一つは霊的内面的楽しみである。まあ人間両方必要だっていうね。うん、ですから、まあ、明日は動物園に行くから楽しみだっていうのは、まあ、これは肉的な楽しみかもしれませんけど、まあ、そういう楽しみを持って生きていくということは活力になるし良き薬だし非常に重要なことですよね。まあ楽しくなくても楽しくやるように工夫していくというか、楽しくできるような工夫をするという、まあ、これはまあ、私なんかももちろんそうなんだけども、まあ、教会ですらもそうですから、教会っていうのは私も、まあ、集会であちらこちら以前は行ってましたけど、まあ、ここ3年は本当に閉じこもらせていただきました。まあ、閉じこもる快感を覚えてしまいましたから、もうこれも楽しみだなと思っているわけですけども、まあ、信者さんに電話しましたら、というか電話が来ましたかなんか、うん、来年の3月ぐらいになったらもう来れますかねって言いますけど、いやそうですね、まあ、まだちょっとこういう状況ですからねっつってですねまあいろいろと、まあ、言い訳がましいことを言ってるわけじゃないですか、だからその信者さんも 非常にまあ来てほしいと、まあ、そのご家庭ご家族だけじゃなくて、まあ、そこに 4、5人、5、6人のまた方々が、もう家来のようにそこにいつも座ってますから、まあその、まあ感謝でございますけど、なかなかこうもう自分の世界をこうなんかこうに閉じこもってしまいますと、なかなか外に出づらいわけであります。まあ心の楽しみは良き薬であるという、まあ我々も何か心に楽しみを持って、まあつまり心が楽しくなれば体も健康になっていくっていう、まあそういう意味もあるかもしれませんね。まあこの逆もありますよね。体の調子がだんだんと悪くなっていきますと、心もだんだんとこう憂いを、まああんまりいいこと考えられなくなってくるみたいな、こういうことありますから、まあ心と体はこれはまあ表裏一体と言っていいと思いますね。表裏一体、ですから良き、まあ、楽しみを常に持つように心がけていくということは、 いくら神様にですね、病を癒してください病を癒してくださいとお祈りしても、心の中に楽しみを持たないように努力してたら、これはですね一向に逆効果でありますから、楽しみを持つように努力する、神様に祈ったことに対して我々は協力するような行動をしていくという、それと逆行するようなことをやっちゃいけないと、やっちゃいけないというのはこれ矛盾してるということですね、ですから神様に、常に我々は祈って、そして願って、そして祈ったこと願ってたことを願ったこととまあ比例するような、相反するようなことじゃなくて、そうですね、まあそれを、まあ調和するような生き方っていうんですね、まあそういう行動は必要だと思います。ですから心の楽しみは良き薬であり、まあまた聖書にはもう一つこれと似たような言葉がありまして、この神の言葉は神の言葉は良き薬で、良き良薬である、良き薬であると書いてある。まあ、これも箴言に書いてますね。神の言葉は我々のにとって良き薬である。だから神の言葉、それからまた心の楽しみ、これは我々にとって良き薬ですから、調子の悪い時にはちょっとこの薬をちゃんと使って、薬をしっかりと飲んで、ですね、まあ、飲むにも飲み方がありますからね。その薬っていうのは処方箋がありますから、それ間違えますとよくありますよね。よく効く薬だからってたくさん飲んではいけないわけであります。ちゃんと分量というのはあるわけであります。ですから聖書、神の言葉は良き薬である、はい、それからまた心の楽しみは良き薬である。まあそういうふうに、まあ書いてありますよね、ですから、この私たちはですね、良き薬で、このその後に何と書いてあるかというと、魂の憂いは骨を枯らす。魂の憂いは、だからこの逆にね、この内面のこのが塞ぎ込んでしまいますと、内面ですよね、内面がこうちょっと魂の憂いということは、憂うるということね、憂うということはまあそういうことですねまあ何と言ったらいいんでしょうかね。まあだからあまりこの魂というものが憂いていくと、そうですね、気が塞いでいくとって言ったらいいと思います。気が塞いでいくと、骨が今度は肉体的にもこの骨を枯らすということがありますから、肉体的にも弱ってくる、はい、これもありますよね、ですから私たちは、この、心と体の、まあ、問題はこれ表裏一体だということでありますけども、 一つ聖書を読んで、そして神様に威厳でよく祈って、それからこのなんか楽しみというビジョンを常に、楽しみというのは過去のことじゃないわけですよね、過去のことはまあ楽しかった思い出ということですけども、楽しみというのはこれから先に待ち受けているものを、ね、何かそのビジョンというものですね。ビジョンということは何か視覚的にビジュアル化できる何かということです。まあ自分がこうなりたいとか、ああなりたいとか、こうなっていきたいとか、こういうものを手にしたいとか、こういうことをやっていきたいとかですね、まあいろいろとこうそういうビジュアル的な、まあ、ものをね、お祈りして与えられていくという、これは非常に重要なこと、だからまあ本当に言ったかどうか知りませんけども、クラーク博士が青年よ大志を抱け、ね、まあ、日本語にしたらそういうことですね、まあ、ビジョンを持ちなさいと、ね、まあ、青年よビジョンを持ちなさいって言うんだけども、まあ私がすればその青年と若い時はまあそういうイメージがたくさん湧き出てきて、ビジョンというものは豊かなんですよね、若い時は、だから問題は老人を大志を抱けっていう方が、これは実は名言になったか可能性があるわけですね、老人を大志を抱け、だから、あと3年もすると後期高齢者に私もなってしまうんで、後期高齢者っていうのはなんか嫌な言い方ですなと思うんですけども、まあ一応だから後期高齢者の人に向かって大志を抱け、ビジョンを抱けってこう難しいですよね。人間の能力としてはだんだん衰えてきて、そうですね、この想像力が衰えてくる、これが一番の問題で、想像力が衰えてくると何が問題かっていうと、まあ記憶できなくなってくるんですよね、まあ、短期メモリーがだいぶこう衰えてくる、だから私がその、まあ、あんまりその今度は外の方に今度行こうと思っても行けなくなってきたのは、一つそこ自信がなくなってきまして、なんかすぐ物を忘れるもんですから、もうこれはもう一人ではちょっと旅は無理かなと、まあ、今、まあ、そう感じているところで、ね、もうこれからはハレルヤワールドさんにお世話になって、まあ、ハレルヤワールドさんの後ろにこうついていこうと、まあそれしかまあないかなとこう思うところでありますね、ですけども、まあだからそのビジョンというものが、イメージというか想像する力というものが衰えてくるから記憶力が衰えてくるんですね。記憶力そのものは、衰えていないそうですから、研究者の話によると、年をとっても人間の中に一旦入った記憶というのは、まあ、消えないそうですね。だから人間見てるとコンピューターとよく似てるなと思うんですよね。もうコンピューターも一回あの中に入れた情報というのは消えませんから、いや私は削除しましたっていう人ですけど、削除したんじゃないですかね、引っ張り出せないようにしただけなんですよ、そこのところを情報を、まあ、消したわけじゃなくて埋めたわけですよね、そこを埋めてしまったから取り出せなくなったっていうだけのことです、これをコンピューター的に削除と。だから人間的に言うとこの記憶のタグをつけられなくなったっていう、記憶はしてるんだけれどもその想像力が伴っていないので、記憶した時に想像したものと一緒にタグ付けをするわけでありますから、引っ張り出す時にそれで引っ張り出すわけですね。それは引っ張り出せなくなった、またこれが非常に問題でありまして、要するにビジュアル的なもの、ビジュアル的なものと一緒に記憶をしないんですね、だからなかなかこの記憶が取り出せないという問題が発生しているわけでございます、それからこの、まあ、聖書、神の言葉ね、神の言葉聖書、これは、しかし不思議なことに、記憶から薄くなっていかないから、これだけは不思議だなと私は思ってるわけであります。やっぱり神の言葉は違うなと思うわけであります、だから神の言葉は まあ、常に我々の読めば読むほど記憶の中にちゃんとしっかりと引っ張り出されるように精霊が引っ張り出してくる、精霊が思い起こさせるとありますから、まあ、引っ張り出してくれますから、これは非常に感謝です。まあ、だから心の楽しみは良き薬であります。魂の憂いは骨を枯らします。はい、だから、この何でもこう楽しくやるということが、楽しくやる努力をする、まあ、努力しなきゃいけないと思いますけど、まあ、いやいやながらやるよりは、まあ、なんか仕事でも、まあ、楽しくなんとかできないだろうかと、まあ、仕事がそんなに楽しいとは思わないんですけども、なんとか楽しくできないだろう、はあ、そうですね、だから これがね、あの重荷になってくると、これ楽しみっていうのはなくなりますから、なんとかこれ重荷にしないように、重荷になるということは、あまりにも自分が何か背負い込みすぎるっていうね、こうしなければならない、ああしなければならないと、こういうふうに思い込んでいくと、これ重荷になってきますから、だから、まあ、信仰の世界ではこうしなければああしなければならないっていう言葉は、まあ、よっぽども注意して使った方がいい、もうめったに使わない方がいいと思います。こうしなければならない、ああしなければならないっていうんじゃなくて、あ、こうすることができる、ああすることもできる、他にもできるかもしれない、まあ、何でも私がやろうと思ってできることがあるかもしれない、自分ができるという、まあ、こういう方向に持って、つまり自分の特権であるという、はい、福音もそうですよね。我々イエス様のことをお話ししなきゃならないんじゃないんです。別にそれはお話しなきゃならないことどこにもない、ただそれを話すことができる特権がある、人々にそれを話すことによってその人が解放されていく、慰めを得ていく、癒しを得ていく、まあそういうお証しを見ることができていく、まあそれならば本当に感謝だと思うんですね、うん、ですから、そういうことをこう、まあ見せられる、まあ教会においてですね、まあ、病が癒されていくということも本当にこう数々見せられてきますと、まあ、本当に楽しみがより一層増し加わって、我々は喜び感謝楽しみ、ね、だからこの信仰の世界っていうのは、この喜びとか楽しみとか感謝によって動く世界なんですよ。これ以外のもので動いていたら、これ信仰とは言わないです。何か義務感とか、何かそういう使命感とか、一応使命っていう言葉使いますけども、義務感とか使命感とかではなくて、我々は嬉しいから楽しいから喜んで神と共に歩んでいくことが全く自由であるということを悟っていくわけで。まあ、ですからこの、使徒行伝をちょっと見ていきますと、まあ新約聖書ですね、使徒行伝、はい、使徒行伝でございますが、第14章を見ていきますと、使徒行伝の第14章の一節二節をご一緒にお読みいたしましょう。使徒行伝の第14章の一節と二節であります。二人はイコニオムにて愛ともにユダヤ人の街道に入りて語りたれば、これによりてユダヤ人およびギリシャ人をあまた信じたり、しかるに従わぬユダヤ人ら異邦人をそそのかし、兄弟たちに対して悪意を抱かし、はい、まあ、パウロ先生も本当にこの福音を述べ伝えていくときに、もう本当にこの使徒行伝読んでいくと、もう患難に次ぐ患難、もう本当に壁が常に立ちはだかってくる、まあいろいろな邪魔もやってくる、妨害もやってくる、まあ本当にね、このパウロ先生の 伝道生涯使徒行伝読んでいくと、まあご苦労が多かったなとか思うんですけども、でもやはりそこにも楽しみがあったと思うんですね。その、パウロ先生の言葉を借りると、まあ、イエス・キリストを知ることによって、自分が今まで持っていた知識は塵に悪たのごとく思えてきた、ね、まあそういうふうに彼はイエス様を知ることの喜び楽しみがあまりにも大きい、だから苦労とか患難をそれをはるかにしのいで超えている素晴らしい主イエス・キリストを知ることの喜び、またその楽しみですね。だからパウロ先生がという方はもうそうですね、ガマリエルの門下生でもうわずか幼い時からそこで学問を学んで、旧約聖書をしっかりと身につけた人でありますから、まあ、知識をかなり持っている人であります、はい、まあ、知識を持っている人でもそういうものイエス・キリストを知ったことによってそれはもう何の意味もなく、その知識は大したことない、はい、まあ、知識を持つということは本当に素晴らしいことだし、人間がこの自分で自立して生きていくためには知識というのはどうしても必要でありますよね、はい、だからそれは親なり何なりこう育ててくださる方によっていただいて、そして自分が一人で生きていけるために必要なものでありますね、うん、ただ知識を、まあ、得ているという実際に知識を持っている人と知識を持っているように錯覚してしまっている場合なんですよ、自分の中にも、うん、この知識を持っているように錯覚している部分も人間は皆あって、これはちょっと気をつけなきゃいけない。 どこが違うかというと、あの知識を持っている人はもっともっと知識を得ようとするわけですよね。だから世界が広くなっていく、どんどんどんどん世界が広くなっていくから、どんなに知識を得ても世界が広いんで、あんまり自分が知識を得てるとは思ってないとか自覚がないですよね。学べば学ぶほど世界が広がってきて、そしてですね、もっともっと知りたいっていう、これが知識を得てる人の姿だと、まあ、私は思う。ところが、まあ、同じ人間の中にも知識を得ていると錯覚している部分もあって、知識を得ていると錯覚している部分はどうするかというと、それとは逆に自分の知識以外のものを排除して排除していこうとする。だから結局ですね、自分の世界を狭くしていくわけですよね。うん、自分が狭い世界に住んでいれば相対的に自分はたくさんの知識を得てるような錯覚をする、うん、それは世界が狭いだけなんですよ。まあもうちょっと言えば井戸の中にいたっていう、まあ井戸の中の蛙っていう話がありますけど、そこで、まあ、自分はたくさんのことを知ってるような、まあ、錯覚をして、だからそれはまあよく気をつけなきゃいけないな。つまり知らないことをむやみあたり無限に排除するんじゃなくて、とりあえずはそれを、まあ、あの聞いて受け入れながら、やはりこれは違うなということを判断していくということはすごく重要かもしれませんけど、最初からですね、まあ、排除してしまっては見えるものも見えなくなってきますから、まあ、ですからこの知識を持っていると勘違いしている世界に我々もちょっとあの引っかかりやすいわけですね、うん、だから、あ、それは私のもとも違うからって言ってです、ね、最初が受け付けんじゃなくて一旦、あ、そうかなと頭では全然受け入れられないけど、まずは、あ、そういうことがあるのかな、そういう世界があるのかな、まあそういうところから入っていたら、だからそのまあ日本人の場合はこの仏教という教えが先に入っているから、あの意外とですね、この私たちがこの聖書の福音救いを語っても受け入れやすいんですよね、うんうん、それはだから仏教の教えの中にそういう教えがあるんじゃないかと私はまあ思うんですけども、うん、結局あの、その厄介なのはキリスト教国ですよね。先進国、まあ、日本以外の先進国に行きますと、まあ、自分たちはもう知っているものがあるからそんなもの受け入れられるかっていう、最初から排除されるんですよね、うん、 亡くなった方の洗礼があって亡くなった方の救いがありますよって、そんなもの受け入れられます？最初から排除する。自分たちはもう知ってると思い込んでるわけですよね、うん、洗礼はイエスキリストの皆によってしなきゃいけませんよって聖書にこう書いてあります。そんなものあるかって。私は父と子と聖霊の名で子供の時も大人になってからも洗礼を受けたんだから、ね、カトリック教会が2回も受けるわけですから、うん、だから最初から自分が知ってると思い込んでしまってるから、それ狭い世界の中にいますから。だから聖書の書いてあることが見えないんですね、うん、だから日本という国は世界においてもこれはね、特筆すべきね、あの世界であって、あ、この教会に行きましょう、聖霊と洗礼が受けましょう、バプテスマを受けて救われましょうって言ったら、あ、そうですか、はい、ちょっと受けるなんていうことは先進国で考えられないんですよ。先進国はみんなキリスト教国だから、うん、だから日本はね、そういうことで仏教はじゃあ何を教えてるかよく分かりませんけども、まあ、私の感覚ではですよ、仏教には救いがないというんですよ、うん、仏教には救いがないんですね、うん、それは仏教の人がそう言うわけ、うん、だから信者さんがある時にお葬式に行ったら、そのお葬式で お寺のお坊さんが来て、結構立派な偉いお坊さんだったらしい。そのお坊さんが来て、そこで、まあ、説法と説法なさったそうですけども、真っ先に何と言ったかというと、仏教には救いがありませんと言ったらしい、うん、それはやっぱり立派な人だなと思うかもしれないそうですね、仏教には救いがありません、じゃあ何を教えてるのかと。で、私もちょっと京都のお寺とか回ってみて、そこに書いてあるのを読んだりいろいろしてみると、私なりに感じたものは、本物の救いが来るから、その時にはそれを見過ごさないようにして、今心の準備を備えをしておきなさい、謙虚になってね、そしてあらゆる教えに耳を傾けて、ね、そして真の救いが来た時にはキャッチしなさいって、まあそういうことじゃないかと、仏教の教えっていうのは、うん、だからね、日本というのは不思議な国で、仏教国仏教国と言いながら真の救いに預かっている人が最も多いな、世界的に見る、私の統計と言わせれば、うん、そうですね。だからこのまあカトリックとかイタリアもヨーロッパもアメリカもキリスト教、自称キリスト教徒っていう人はたくさんいますけども、まあ大体20億ぐらいの人がいるわけですけども、うん、本当に聖霊を受けてる人ってどのぐらい今いるんだろうかと、まあ、ある調査によると、まあ、7億から10億ぐらいだという、まあ、統計もありますけども、まあそんなにいるかどうかは、まあでも日本はね、本当に真の教会がここにあるということは素晴らしいことで、だからね、ここは聖書にそう書いてあるんですね。もう仏教はもう救われた我々にとってみれば必要ないんだけれども、救われるまでの間の教育係の役割をしてくれたということです、うん、それまでの、そうですね、でだからそういう教えがないっていうのが一番怖い、うん、人間が傲慢になっていって、うん、そしてまあ胃の中の皮じゃないけども、自分が何か思い込んでしまって、何でも知ってると思い込んでしまって、そして知っていること以外のものが来た時には排除するという、うん、自分の知っていること以外のものは受け入れられないっていう、まあ、これはね非常に問題ではありますね。だからまあということでね、このパウロ先生も、このイコニオムにおいて福音を語っているわけですけども、ユダヤ人およびギリシャ人あまた信じたり、うん、ここで福音を述べ伝えていった時に、ユダヤ人もギリシャ人も、ギリシャ人って言ったらいろんな偶像教で有名ですよね、ギリシャ神話があるぐらいですから、もう神々の世界ですから、まあけれどもそういう中のギリシャ人もね、まあそういうまあ言ってみれば多神教の世界の人々もですよ、パウロの福音を聞いて信じた、イエス・キリストが誠の救い主であり誠の神であるということを信じて、そして来たわけでありますけれども、2節見ますと、今度はユダヤ人が 今度はそれを妨害していく。だからユダヤ人っていうのはややこしいんですよね。あのイエス・キリストもユダヤ人だけれども、イエス・キリストを殺したのもユダヤ人ですね。ユダヤ人というのはパウロもユダヤ人ですけども、福音を述べ伝えていくのもパウロもユダヤ人だけれども、それを妨害するのもユダヤ人ですよね、うん、もうそしてその妨害の仕方がまた何ていうのかね、あの込み入ってて、なんかもういろいろな手段を使ってくるんですね、はあ、だからあの従わぬユダヤ人は異邦人をそそのかすって、こうそそのかすというのも彼らのよくやる方法である。まあ、そそのかしたり噂話を流したり情報操作をするっていう、まあこれ今でも今日でもそうかもしれない、情報操作するっていうね。まあ本当にいろんなことで人々をそそのかし、そして兄弟たちに対して悪意を抱かせるっていうね、悪意のある、悪意のあるウイルスが入ってくるとか、今パソコンやってたら悪意があるっていうのも本当なのかなと思う。今もうあれも一体誰が作ってるのかと思うんですけども、まあ悪意を持ってね、悪意を抱かせるっていうんですよ、人に、その人に悪意を抱かせたらそこで喧嘩になったり争いになったりしますよね。それがまたうまいですよね、大臣って。お互いにお互いの悪意を抱かせて、でお互いにお互いに争わせて、うん、両方ともそうですね、まあ損害を被った時に自分が言って両方攻め取るっていう、まあこれ大事な漁夫の利っていうやつですけどねあの、まあ、そういうことをやるっていうのをユダヤ人って、うん、まあ本当にね、あの教会の中にも混乱を生じさせようとするわけだよ。パウロの伝道を邪魔しようとするわけだよ、はい、だから悪意を抱かしも、はい、しかしそこでもね、悪魔サタンによってそういう、教会を混乱させ分裂させようという工作なり動きなりがあっても、まあ、神様はまたますます働いてくださる。まあ、悪魔も働けば神様も働くね、でも神様働くにもそこに人がいなければならないし、悪魔が働くにもそこに人がいて、悪魔に従う人がいるから悪魔働けるわけ。神様に我々従う人がいるから神様も働いてる、うん、まあ、ということでパウロは、それに、どうすることなく福音を伝えていくわけでありますから、この3節ありますように、2人は久しくとどまり、主によりて臆せずして語り、まあ臆せずどうすることなく、ね、全くそういうものを気にすることなく、ね、悪魔サタンの、まあ、悪魔サタンの働きっていうのは一番いいのは、まあ一つは無視すること、無視することは彼らにとってはあの、まあ、あの驚異的なことで、うん、だから無視するっていうのはね、悪魔サタンが最も嫌がること一つですから、うん、だからあの、ね、無視するっていうのはいいわけ。それから異言で祈るっていうのもね、あの異言ということが悪魔さんとは全く理解できないから、何祈ってるかさっぱりわけわからないから、自分たちは無視されてるわけ。異言で祈ってるっていう我々は異言で、うん、だから人間関係の中でも時々これ使う人がいますよね、無視するっていうのは。これはね、攻撃するよりも結構きつい場合があるんですね、無視、うん、だからそれは我々人間に使うわけじゃなくて、これは悪魔サタンに向かって、使わなきゃいけません、はあ、あこれを無視していくね、だから、まあ悪魔主によりて臆せず語っていって、主は彼らの手により印と不思議とを行いて恵みの御言葉を明かししたも、まあここに本当に、書かれてあることは我々にとっての恵みでありまして、そこに何と書いてあるかというと、主は彼らの手によって、主イエス・キリストは今天にいらっしゃる。もう使徒行伝のこの時代は今と同じですから、イエス様は地上から天にもういらの登っていかれて、もういません、地上にいません。だけどイエス様は、主というのはイエス様ですね、主イエス・キリストは主イエス・キリストの手によってじゃなくて、主イエス・キリストを従う 教会の方々の手によって、教会の人々の手によって印と不思議とを行って、恵みの御言葉を証ししたも、信者さん方が語った聖書の言葉を証明してるというわけ。神様が、イエス様がどうやって証明してるかというと、印と不思議と奇跡をもってこれを証明している。だからこの教会もやってくれる。教会も今日までイエス様が印と不思議と奇跡をもってこれを証明していた。これは不思議ですよね。ですからある時に、まあ子供さん、小さいまだ子供さんがちょっとこう難病になられて、そして無菌室というところに入れられて、まあ親もですね、そこに出入りできない、まあそういう親御さんが教会に来られて、だからそこにまあ新雪とちょっと油持ってお祈りに行くわけにもいけません。もうそれはもう絶対無理である。もう完全に親が1週間に1回入るにももう完全防備して、そしてそこ入って子供に入る。まあけども聖書っていうのはありがたいですね。それで私はじゃあなんとか方法ありませんかって言うから、まあ、じゃあなんかタオルかあのハンカチ持ってきてもらって、お祈りしてこのハンカチをそこに置いておきます。私の知る限り、このなんていうんですかね、世の中にはあの不思議なことっていうのは、まあ、あんまりこう理屈ではよく解明されてないことはたくさんあるわけで、あの電気を通す物質と電気を通さない物質があるんですよ、世の中に。なんでこれが電気通して、これはなんで電気通さないのかっていうと、それはよく分かんないんじゃないかと。その理由はないわけですよね。ところがあの電気を通す物質にも電気を通さない物質にも自由自在に切り替わるのが、まあ要するに半導体っていうものですね。まあ、半導体っていう名前からして半分電気通して半分通さないのかっていう話じゃないわけであります。まあ電気通すこともできるし、通さないものにもできると。まあ切り替えが効くっていう、半導体。だからそのまあ今半導体のいろいろことが言われてますけども。それは電気の世界もそうなんだけれども、霊の世界もそうなんです。その神様の癒しの力を通すものと通さないものがあるんですよ、物質的に。それは経験から私は見えてくる。経験から。それでこのこういうこう布地のもの、布切れのもの、布地のものというのは神の癒しの力を通しやすいんだよ。癒しの力を通すということは、しばらくそこに溜めておくこともできるということ、まあそれで電気を溜めるということはあまりあのできないんだけれども、でも電気を通す物質の中にある一定だけ溜めておくことが可能、まあそれでもうちょっといいバッテリーができれば世界は変わるのかもしれませんけれども、けれどもあの神様の癒しの力も、神様からこう癒しが来た時にそれもったいないんだけども、またすぐ去っていくから、多少それをね、多少の時間貯めておくことができる。それは私のあの思うにはね、やっぱりこの服のそういう洋服着てる服、そこにこう溜まっていくような気がしますね。まあ過去の経験からね。だからこのあの特にね、最もこれを伝えやすい物質の一つが、あのどういうわけか知らないけども、あのシルクですね。シルク、まあいわゆる絹ってやつですね。まあ今絹っていうのはもうあんまりないかもしれませんけど、まあ、考えてみたらあの絹もあの ガーが口から出す糸ですよね。あんなガーからですね、あんな不思議な糸が出てくるっていうのも不思議なんだけれども、まあ、それで繭作って、その繭を人間が頂戴するっていう話なんだと、だから自然界ってやっぱ不思議ですよね。神様が、まあ、お作りになったものは、まあ蝶々のように綺麗ではないけれども、まあ、ガーでも綺麗なのはあるらしいけど、だけどもあんまり歓迎されない、けどそれはね、まあ、ガーシルクっていうのは絹っていうやつですな、だから あのイエス様がつけていた下着というのは最高の当時最高のシルクだったのよ、うん、だからそれはね、何かあの自分が好みとしてそういうものをつけていたというよりも、イエス様は多くの方々の病を常に癒しているというこのことにおいて、そこにかなりあの気を使ってたんじゃないかと私は思うんですけども、だからあまりにも素晴らしい、それはシルクでできた下着だったので、十字架につける時にその下着を剥ぎ取った兵隊たちは、それをくじで奪い取った、くじで取ったと。それを普通は引き裂いてね、そして半分ずつしようということはしなかったって言うんですよ、うん、だからこの、それからパウロがですね、エペソの方に伝道に行った時には、パウロの持ってる手拭いもみんな持って行って、そしてその手拭いを病気の人につけたら病気が治ったっていうわけですよ。だからそういうことをこう聖書に見ていくと、あのこういう切れと切れっていうものがね、そういうものは ある程度一定の時間神の癒しの力をまあ貯めることのできるものであるということが聖書的にも言いますね。それでまあそのハンカチにお祈りをして、そしてそれを持っていって、まあ無菌室ですからね、普通の人は入れませんけど、それ持って、うん、そしてそれ置いていって、まあそしたら本当にね、そこから奇跡的に退院することができるようになってる。まあこれも神様の癒しの働きですね、うん、別にこれ私が何かやったわけでもない、神の癒しの力がそこに表される、うん、だからよくこう油瓶が教会に置いてますけども、この油瓶、油を塗ってお祈りをすると病の癒しっていうことは、けどもこの油というのは精霊を表している、精霊、なぜ油を塗るのかっていう、まあいろんな意味があるのかもしれませんが、それはあなたの病を癒すのは精霊の力によるものですよと、人間の力ではないんですね、はい、これは神の御霊、精霊の力だから、あなたの中にいらっしゃる精霊があなたの肉体の病も癒してくださいということなんですね、うん、だから聖書はあなたの死ぬべき体も生かすと書いてある、精霊によって死ぬべき体と書いてあるんですね。死ぬべき体というのはどういうことかというと、死に向かってタイマーがセットされている肉体ということ、だから誰でも死にますよってこと、うん、そうですね。だからあの世の中の人はこの死に対する問題が解決してないんですよね。これ最終的課題なんですよね。何も解決できない、我々は解決してる、死に対する問題はもう解決してるわけ、我々は。で世の中の人は成功すれば成功するほど死に向かって近づいていってるわけだから、生きている以上は、それで最終的には全部まあ奪われていくっていうか、まあ無慈悲にも全てを奪い取っていくのが死という、だからそうですね、この死によって支配されて縛られているということですね、世の中の人は。で我々はこの死という問題は全く解決した、すでに亡くなっている人々の命さえもイエスの血がそれを救ってくださるということが見える。だから身代わり洗礼、亡くなっている人のための洗礼を受ける時の洗礼の水はイエス・キリストの血であるというわけですね。その血によってその人の黄泉にいる方の罪がそうですね、消滅していくということです、はい、まあ、これは本当にすごいことで、ですからこの福音をね、まあ、それで、主は人たち、まあ、パウロ先生を通してね、まあ、いろいろな不思議なことをしてくださったわけでありますけれども、まあ、あんまりにもね、このユダヤ人の妨害がすごいもんだから、この6節に書いてありますように、6節7節をご一緒に読んでいきましょうか。 彼ら悟りてルカオニアの町なるルステラデルベおよびその辺りの地に逃れ賢にて福音を述べてた。
はい、それでパウロ先生の一行もそこから逃れていった。まあ、妨害が あることによってそこを逃れていったんだけれども、逃れた先でまた福音を伝えていきますから、それも神の計画なんですね。だから私たちはどんなことがあろうとも、それも神の導きだと後で見たら思えることがあるわけです。で、デルベあたりに逃れていって、賢で福音を述べ伝えた。その福音を伝えたという、この福音ということは私たちはまだまだ学んでいかなきゃいけないことたくさんあるわけですね。水と霊の救いを受けなさいというのが福音の中心にはありますけれども、それだけじゃなくて病が癒されていくことも福音、悪魔が追い出されていくことも福音、それから亡くなっている方の救いも福音、まあ病も心の問題も肉体の問題もみんな含んで癒されていくことも福音、はい、それ以外にもたくさん福音というのがあるんですね。みんなそこから解放されていく、縛られているところから解き放たれていく、これが福音であります。ですからパウロは福音を述べ伝えた、うん、そこで福音を述べ伝えた、うん、そうした時にこの8節に ありますように8節をご一緒に読んでいきましょう。ルステラに足を空き人ありて座しいたり、生まれながらの足苗にてかつて歩みたることなし、はい、そのルステラに生まれてからこの方歩いたことのない、そういう、まあ、あの人がいた。生まれてからですよ、生まれてから一度も歩いたことのないそういう人がいた。で9節をご一緒に読んでいきましょう。この人パウロの語るを聞きいたるが、パウロをこれに目を留め救わるべき信仰あるを見て、はい、ここのね9節はものすごく重要。それでこのパウロの語ることを聞いていたこの人は、そこにね救われるべき信仰がそこに生じてきたわけだね。この場合の救われるということはこの病から癒されていくということですよね、うん、救われるという言葉の意味は広いんですよね、はい、経済的問題から救われるというのも救われるということですよね、うん、まあ、病ももちろんそうだし、悪魔サタンのいろんな悩まされている問題からも解放されていくことが救われる、まあ、人はいろいろと、まあ、ありますから、そこで、パウロは何と言ったか、10節にありますように、10節ご一緒に、大声に何時の足にてまっすぐに立てと言いたれば、彼踊り上がりて歩め。はい。まあ、こういう出来事があったってこと。これは聖書に、まあ、記録されているわけでありますね。で、こういう出来事があったんだけれども、神様がこの病の方を癒してくださったということは、まあ本当に素晴らしいことですねと、こういうふうにここを読んで、まあ、おっしゃる方がいますけども、よく読んでみれば神様が癒したということは書いてない。私たちがね聖書を読んでいくと、まあ病が癒されるということを一つとってみても、数々の神様方法が聖書に置かれて書かれていて、たった一つじゃないんですよね。病が癒されるためにはたった一つの方法しかないんじゃないんですよね。たくさんの方法がある、うん、7つ以上、少なくとも7つぐらい私はあるような気がします。その中の一つにこの油を塗って祈るっていうことがありますね。油を塗って祈ったらその病が癒されていく、うん、まあインドの方に若い時に伝道に行った時に、まあ、貧しい人々の暮らしている地域に、 まあ、まあ行って案内されて、そしてそこで油瓶持って病でもう寝てる人たちをこう祈って、それからあるところのなんか家の奥に、家庭の主婦らしき結構恰幅のいい女性の方がもう長年そこでもう横たわって いらっしゃるということでした。お祈りして、でお祈りして終わったらまた次、まあ人が多いですからね、あの国は、うん、そうですね。それからまたずっと、まあ、常にこう祈っていくんだけども、ふっと後ろ見たらその祈った方が立ち上がって、そして私のたちの後ろからついてくるね、もう癒されていくわけです。でこういうことも確かにある。それは神様の伝道の働きの中にあります。私がやってるわけじゃありません、神様がやってるわけだから、まあ私は、まあ、ただ主の御言葉に従って油を塗っている。けれどもね、私は体験的に最も効果の強いあの癒しというものは 何かというと、それは油ではなくて、油を塗って祈ることよりももっと強いものは何かというと、聖書の言葉、神の言葉を学んでいくということなんですね。その神の言葉を学んでいく、そのことによって奇跡と印と不思議が絶えず起こっている、うん、だからある方が、あのだいぶ前の話ですけど、教会にこれ、ね、まあまあちょっと重い病気をもう持っていて、それであのそれをきっかけに教会に来られたんでしょうね、うん、でそれでもまだその時は自由自在に動ける状況で、仕事もしていた状況ですけども、もうこれあと何年かしたらもう命にも問題を生ずるというような病気、うん、でもその方にね、私は救われたばかりで何も分からなかったかということもあるから、まあ油とお祈りしたということもありますけども、とにかくね、時間があったら教会にちょっとあの昼の1時間でもいいから時間作って、そしてね、あの来なさいとね、そして病の癒しに関する聖書の言葉を学びましょうと、毎日でもいいし毎週でもいいし定期的にとにかく来なさいと、うん、だいぶ前の話ですけどね。その方来られた、ね、お昼に時間作ってそれで1時間ぐらい聖書を学んで、ね、病の癒しについて学んでいく。そうしたらどうなっていったかというと、お医者さんがそのレントゲンやいろんな検査してるときに、なんか新しい骨が出てきてる、不思議だっていうお医者さんがそういうことを言い出しました。奇跡と印と不思議が起こってきてるわけです。それはね、まあもちろん油を塗って祈ったらいいっていう、そういうことももちろん聖書に約束がある。それだけじゃないんですよ。最も力があるのは神の言葉、うん、そうですね。そして神の言葉が我々の霊に喜びを生じていく、それは我々にとっての良き薬でありますね、うん、神の言葉以外の良き薬はまあないと言ったらないのに、まあ、もちろん油を塗って祈るということも神の言葉に基づいてしてるんだけども、だからこのパウロがここで福音を述べ伝えたというの、福音を伝えたということの中には癒しに関する神の言葉もあったわけですよ。まあ病の癒しのためにもイエス・キリストは十字架にかかってくださったと、我々の癒しの原理はそこにあるわけです。キリストの十字架に私の病も2000年前キリストの十字架の上につけられたということです。私の病が十字架においてつけられたのであれば、今私は病ではないという、霊の世界において病じゃない、うん、そうですね。であればそれは見える形で必ず癒されてくるということ、だからそういうことが、だからパウロはそれを語ってたからです。賢にて7節、賢にて福音を述べ伝うと書いてあるから、だから神様が癒したとかパウロが癒したとか一切書いてないです。ここにはパウロがしたことが書いてある。パウロがしたことは大きく3つあるわけですよ。ここでは一つは福音を述べ伝えたわけ、うん、福音を述べ伝えた。だから我々もこれはできることですよ。福音を述べ伝える、神様に使わされていったところで福音を述べ伝える、うん、ね、それは私たちがすることじゃないから、神の病の癒しということも我々がすることじゃないから、あんたの病が治せます、私が癒しますということは、そういう断言はしないし、そういうことはできませんけれども、聖書の言葉イエス・キリストを信じていけば、あるいは 神様の病の癒しがあなたのに現れるかもしれないと、そこまでは伝えられますよね、うん、だけども現代社会においてあなたの病気治しますみたいなことは、これはちょっと詐欺師になるからやめた方がいいよ、うんうん、あの詐欺師っていうのはちょっとこう光物が好きなんだよね、こうあのこうキラキラこうメラの入ったものをこう着たりしてるの、あれ詐欺師なんだ、うん、だから我々も気をつけなきゃいけない、あの、うん、だからあのね、光物は気をつけておいて、うんうん、それからあのね、あのまあそれに、ね、余計なこと言っちゃう、あのまずパウロがしたことないよ、福音を述べ伝えた、これが第一番ね。それから二つ目にパウロがしたことは、福音を伝えたから聞いてる人たくさんいるわけじゃん、たくさんいるはずですよね、たった一人ということではないはず、だたくさんいらっしゃる中でも聞いてる人の中で信仰が生じているっていう人がいたわけです、ここに。この人ですよね、この人、生まれながら立って歩くことのできなかった人、うん、この人は福音をみんな聞いていたんだけども、他の人もでも信仰が生じている人がみんなではなかったわけです。この人に救わるべき信仰あるを見たっていうわけ、うん、だからそれを認めたわけだね。パウロは福音を語りながら、語ってる人の中で信仰を持っている人を見つけた。それは聞いた時にその信仰が生じるわけ、その人の、その人の霊の中に信仰が生じている、それも救われるべき信仰が生じているということを見つけたわけだ。まあそれを見つけたと言っていいと思いますね、パウロは。そしてこれが二つ目、そして三つ目、大声で汝の足にてまっすぐに立ちなさいと、その信仰がもう生じているんだから、その信仰を助けるようなアドバイス的な言葉ですね。立ちなさい、あなたはもう立ち上がって病は癒されてますね、立ち上がりなさい。まあそういうことを、だからパウロのしたこと、この3つですよね、この3つ、つまりですね、福音を述べ伝えた、その福音の中には病の癒しの話があったこと、神の言葉があったことは間違いないです。神の言葉があり、そしてそこでそれを聞いた人々の中から信仰を持った人を見つけた、そして立ち上がりなさい、つまり何をしたらいいかということを、まあアドバイスを教えたわけですね、うん、これはパウロのしたことです。そうしたら、その癒された人は何をしたかっていうと、癒された人も3つしてるわけ、大きく分けると、うん、で癒される人のしたことはこの3つ、それは何かというと、1つは福音を聞いたわけ、パウロの語った福音を聞いたわけ、うん、最初からこう拒絶してたら入ってこないませんよね。人間は拒絶することもできますよね、うん、けれども聞くこともできますよね、うん、知識のある人ほどやはりもっと知ろうということがあって、オープンになる可能性は高い。知識があると勘違いしている人は、あ、私はそういうことは信じてません、ちょっと拒絶する可能性が高い。だから自分が信じようと信じまいと、まずは一応ですね、どういうものか見てみようとこう思えばいいんでしょうけど、まあいずれにしてもこの方は福音を聞いたということですね。二つ目に何があったかと、聞いた福音を聞いた時に自分の中に信仰が生じてきた、その信仰が生じてきていることを彼はとどめなかったわけだよね。それを否定してとどめる人もいますけども、それを許したわけだよね。頭ではちょっとわけのわかんないことかもしれないけれども、自分の中にそのことを信仰が生じてきて心で信じたわけだ、彼は。そうですね、心で信じた、うん、だからこれが二つ目、信仰を持ったわけです、はあ、信仰というのは霊のものなんですね。頭で信じたことじゃない、頭では疑っていても心で信じてるっていう場合があるわけですよ、うんうん、だから頭フリフリ、分かんないんだけど分かんないんだけどって言いながら着替えて洗礼を受ける人がいるんだよね頭ではよく分かんないんだけど、 だから頭では受け入れてないんだけど心で信じてるわけ。それは心で信じてる人はどういうわけか行動してしまうんですよ、それに。そうですね、行動しようとするわけ。だからそこで我々はただ簡単にアドバイスで あとは着替えて水に入ればいいんですよとそう言えばいいだけのこと。それ頭では分かんないんだけどそれただ従ってしまうわけ。それはだからおそらくその人がその人の信仰なんですよ。その人の信仰がその人を救ったわけ。だからこの人も救わるべき信仰を持ったわけ。持ったところにパウロから足にいてまっすぐに立てと言われたわけ。言われた時にはいって言って立ち上がれない状況ですよ。これまだ癒しも何にもない状況ですよ。何にも変わってない状況の時に彼は立ち上がろうとしたわけ、つまり行動しようとしたわけだ。これが信仰なんですよね、これ心で信じていなかったらそれできません。心で信じていなかったら頭で何を言ってるのかと、私は生まれてからあれたことないのなんで、その人に失礼なこと言うなっていう話になってくるわけ。けれども彼は心で信じた信仰、本物の信仰が生じていたので、言われた時にはいって言ってもう頭で考えていないわけですよ。頭通り越して行動した時にその瞬間に癒されてる、だからと言って立ち上がろうとした瞬間に彼は踊り上がって歩んでいった、このプロセスは非常に重要ですよね。これは両方ね、語る側もそれを聞く側もこの両方が、これがこの3つの条件が揃った時に神の技が現れてきた。これ一つ欠けてもダメなんですよ、だから誰でも彼でもむやみやたりにですね、病気の人がいて立ち上がれなんて言ってもですね、かえって怒られるだけであるんですよ、そうですね、だからそれはそこを認めた。だから神様が救ったという言葉はないんだけれども、パウロが治したという言葉もないんだけれども、これはこのパウロのやっていることとこの奇跡を受け取った人との両方がそうですね、うまくこういったケースだよね、これ、言ってみれば。だから私たちもね、この福音を伝えていくときに聞く人もいれば聞かない人もいますけども、まあ、一度に複数の人が語る機会があったらそれよくわかります。私も学生の時には新学生の時に新宿やら、渋谷でよく路傍に立って伝道しました、聞く人もいれば聞けない人もいますよ、だけどもそのね、聞く人はいるわけ必ず、そしたらその聞いてる人の中に信仰が生じてるっていうのを目ざとく、それをですね、見た、目ざとくそれを見つけた人は皆私のそばに控えてるこの兄弟姉妹やら牧師先生やら、だから私はまだその時牧師じゃなかったけれども、上間兄弟はそこで立って話してればいいからってそう言われて、私は話、そしたらそれを聞いてる人を目ざとく見つけて行って教会に連れて行く、だからどうなるかっていうと、みんな教会に行ってしまうので最後は私一人になるんですよ。新宿の西口でですね、一人だ。それでなんか私は手ぶらで帰ってくることが多かったわけでありますけど、いや私は人を導くことができないんだろうかと、こういうふうに、いやあなたがいるからみんなできるんだからっていうふうにうまく利用されてんじゃないかと思うわけでありますけど、しかし、誰が導こうと関係ないわけでありまして、これはね、神様のお導きである。ですからそういうことでよく見てたらね、私が話をして聞いていない人に声をかけてんじゃないんですよ、聞いても聞いていても信仰を生じていない人に声をかけてるわけじゃなくて、もう信仰を生じている人に声をかけてみんな連れていくから、もうみんな救われていくわけですよ、これがそこがね、だからなんていうかな、まだこう分からない人っていうか、分からない人を見てるとわざとこうへちむかし難しいような人のところに行って、教会行きましょうって言ったら怒られて教会うまくいかない人が多いわけ。わざとへちむかし難しい人のところ行こうとするわけ、だけどもだんだんとそうじゃない。これだけでもね、 あの信仰の世界だけじゃありません。世の中でもそうですよね。だから私たちはまあこういうこのことを見たときに、神様が働いていらっしゃるのは間違いないんですけれども、なぜ神様が働いていらっしゃるのに神様の技が現れるところと現れないところがあるのかということもまあよく見えてきますね。まあそういう中で一つご一緒にまたお祈りをいたしました。我々のこの福音をさらに持ちゆく器として用いられていきましょう。ご一緒にお祈りいたします。